K-pop 2+1. Where to find K-pop and K-culture's newest trends?
K-pop 番長こと音楽ライターの松本拓郎です。
日本一新大久保に詳しいモーチーです。
最新の K-pop 事情からコスメやファッション、グルメ、韓国トレンドを紹介する番組 K-pop 2+1。2+1とは韓国のスーパーやコンビニで2つ購入すると1つついてくるというシステムのこと。得する情報をお届けするポッドキャスト版2プラス1です。ということで今回も元気に始まりましたけどね、
はい、
はい、僕がね冒頭でご紹介したい映画があるんです。
お、映画ですか。
はい、昨年なんですが夏に公開韓国でされてですね、はい、500万人動員したっていう大ヒット作なんです。
500万人。
密輸1970ってタイトルなんですけど、
密輸1970、
ご存知です？
いや、ちょっと知らないです。
うん、密輸ってタイトル通りですね、
はい、
1970年代にこれ実話を元にしたお話らしいんですけど、海女さんってね、海に潜っていろいろ海産物とか取る人いますよね、はい、人たちが日本からとかですね、あと海外アメリカ、アメリカ軍とかに輸入するようなこうね、
はい、
普段一般の人があんまり手に入れられないようなものを一回海にこう密かに仕入れて投げたものを海女さんたちが拾って、
え、
で横流しするみたいな、そういうことがあったんですって。
え、それ実話なんですか？
実話らしいんですね。それをもとにそれを狙 う、 こうギャングとかですね、
はい、
密輸王のちょっと裏社会の人とか、 あと税関ね、そういう取り締まる側とか、はい、いろんな人とか入り乱れて、最後成功を収めるのは誰かみたいなね。
気になる、面白そ そう
で、これ1970ってついてるぐらいなんで、はい、バックに流れてるこういろんな音楽が、はい、まあ、当時のヒットしてた曲、60年代70年代の歌謡曲、ポップスロックなんですけどね。
それ使ってるんですね。
そうなんです。で、この映画のパンフレットにですね、私がそういった楽曲の解説を書いてると。
楽曲の解説を。
そうなんです。それでいち早くちょっと見てたんですけど。
そうだったんですね。
これちょっと相当面白いんでですね、皆さんもぜひ見てもらいたいと思いまして、ちょっとこの番組で先に、ね、はい、お知らせしたいんですけど、まあ、韓国では昨年夏公開で、日本ではですね7月12日より全国でロードショーされる、
ね、すごい、日本でも見れるんですね。
そうなんです、大々的にロードショーされるんで、これはね絶対外さないんで、
はい、
おすすめなんで見ていただければと思います。
なんか大画面で見た方が
ですね、
良さそうな感じ、
ね、後にこうサブスクで見ましょうなんて甘いこと言ってないでね、これはね
なんかねハラハラしそうでめっちゃ面白そう
ですよね。迫力ある映画なんで、ぜひねお金出して劇場で見てください。
はい、見てきます。
それでは K-POP 2 Plus 1スタートです。
Where to find K-pop and K-culture's newest trends.
K-pop 番長こと音楽ライターの松本拓郎です。
日本一新大久保に詳しいモーチーです。
まずは僕松本が紹介する最新の K-pop 事情です。今回ご紹介する1曲はですね、ジコね。
はい、
ジコはもうめちゃくちゃ有名なアーティスト兼プロデューサーなんですけど、ここの番組でも紹介してるボーイネクストドア、
はい、
グループのプロデュースもしてるっていうぐらいね、もうメジャーシーンでもインディーズシーンも関係なくですね大活躍してる人なんですけど、
みんな大好き、
うん、この彼がですね、はい、まあ、兵役とかあって久しぶりに1年9ヶ月ぶりなんですけどね、
はい、
出した曲がスポット、
はい、
フィーチャーリングがですね、なんとジェニーちゃんというですねブラックピンクメンバーなんですけど、この曲、はい、モチさん聞きました？
いや、もうめっちゃ聞いてます、
ね、
最高じゃないですか。
TikTok でもねよく流れててね、
はい、TikTok でもめっちゃ使ってる子多くてよく聞きます、
うん、今もねロングランでチャートに入ってる曲なんで、
さすがだな、この二人は熱すぎますよ。
そう、なんかこのどっちも大物なんだけど、
はい、
こうまあまさかこの2人がやるんだってと意外性もありますよね。
そうですね。
でもっと意外っていうのがこのジェニーちゃんのボーカルのテイストがなかなか独特で、
ね、
なんか本体のブラックピンクではもうちょっとヒップホップ寄りのなんかアクの強いやつでやってるんですけど、まあ同じくこのジコの曲でもアクは強いんだけど、
はい、
もうちょっとこう伸びやかになんだろうね。
あ、 確かに
張りがあるっていうかね。
初めて聞いた時、うん、ジェニーとのコラボ曲がどの曲かちょっと知らなくって聞いたら、うんうん、これジェニーちゃんの声って思うような、ちょっといつもと違う雰囲気。そう
そう、やっぱりなんかこう曲によってコラボだったらこういう感じにっていう表現力が変えてるっていうのすごいですよね、う
ん、この歌い方のプロデュースとかも事故が関わってたりするんですかね、
う
ん、
多分ねこれやっぱり自分の曲だから、うん、ここはこう歌ってっていうディレクションあると思います。
なるほど、
まあ、それに応じて歌い方を変えたっていうのもあるんでしょうけ ど、
なるほど、
まあ、それにしてもテクニシャンですよね。
いやかっこいいな、
うん、この曲ですね、事故がどういうことを歌ったかっていうと、まあ、予定になかったものが与えてくれる楽しみってあるよねっていうことで、うん、特に決めたことがないようなスケジュールとか、うん、まあ、あの偶然な出会いとかですね、そういう予想できなかったパーティーなんかは特にそうだよねっていうことで、
かっこいい、
そういう場所で出会いをこういいなっていう、なんでしょうね、こういうのが人生の糧になるな、プラスになるなっていうね、そういうことを歌ったっていうことらしいんですけどね。まあ、いわゆる、まあ、なんだろう、ラフに聞いてよってところもね、自己の
あ、そうですね、いいところですよね。そういうとこ自己っぽいっていうか、
そうそうそう、
軽く聞けるけどちょっとなんか心が軽くなるような曲すごく多い気がします、うん、
だからやっぱり兵役とかあっても相変わらずの自己流っていうかですね、うんうん、そういうメロディーなんでやっぱりヒットしたってことなんでしょうね。
なるほど、
はい、今回ご紹介した自己スポットはですね、楽天ミュージックでも配信されておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。K-Culture's newest trends.
K-Pop 2+1. 続いては私モーチーが紹介する最新の新大久保韓国トレンドです。本日ね、紹介していきたいのが韓国女優になれる写真館&メイクスタジオです。
韓国女優になれるっていうと、
はい、
昔から韓国ってね、写真館で行くと結構こう写した後にね、パソコンでいじってくれて、
はい、フォトショップで ね、
ね、で
小顔にしたり、
顔の僕なんかもね、潜在数年前撮った時に、はい、顔の輪郭もうちょっとキュキュッとしましょうかみたいなで、う
ん
う
ん、ね、綺麗にしてくれるんですよね。
今ちょっと違うんですか？
そうなんです、今回私、うん、韓国のソウルにあるスタジオに、
はい、
行ってきたんですけれども、そちらは撮影の前にまずプロにヘアメイクをしてもらって、うん、で撮影するんですね。
ヘアメイクとかは、はい、まあ、ある程度ちょっとやる場所があったりして、昔からやってましたけど、もっとちゃんと凝って、
あ、そうです、本当に芸能人がするような本格的なメイクとヘアをやってもらった後に撮影するので、うんうん、まあその写真が無加工でももうめっちゃ漏れてるんですよ。
なんかあの一昔前は盛る文化だったじゃないですか、いじったりとか、うんうん、だいぶこう自然体っていうか、本当のこうメイクとかちゃんとした実写で勝負するみたいなのが強くなってきたんですね。
そうですね、うん、日本でも照明写真、韓国式照明写真みたいなの流行ってますけど、うんうん、もちろん一般の人も撮影に来られていて、うんうんうんうん、照明写真撮影する方とかも多いみたいです。
へ、
就活とかやっぱり写真よく使うじゃないですか、うんうん、印象をすごい持ってかれるから、綺麗な写真撮りたいって思う人多いみたいで、私が行った写真館には髪の毛ピチッと決めてるお姉さんがいらっしゃって、
はい、
で韓国語でお話ししたのをちょっと聞き見立ててたら、あの大韓航空の CA さんの面接を受けると、
はい、
でそれ用に写真を撮りに来たって風に言ってて、うんうん、で大韓航空受けがいい写真の撮り方みたいなのがあるっぽいんですよ。
へー、
で、あ、じゃあそこならこうやって撮ろうみたいな感じでカメラマンさんも調整してて、韓国の就活事情面白いなって思いましたね。
なんかその大韓航空受けするメイクとかで、ね、どんな興味津々ですか ね、
アジアナと違うのかなみたいな、なんかあるんでしょうね、その企業のイメージっていうか、う
ん、モーチーさんは実際やってみて結果どうでした？
どうですか、見てほしいんですけど、うん、
あら、すごい、なんかアルバムジャケットみたいですね。
そうなんですよ、これかなりイケてますよね、
ポスターにしてもいいぐらい化粧品のね、
なんか私もこんなに可愛く写真撮れたの初めてだし、それになんかこう可愛いっていう感じだけじゃなくて雰囲気も結構出てるっていうか、
これあのライティングとメイクとやっぱりその力が大きいって感じなんですかね。
そうなんですよ、ポーズとかも私素人だからなんかうまく撮れないけど、カメラマンさんがこうしてもうちょっと顎上げてとか手はここに置いてとか全部言ってくれるんで、それに応えてやってたらこんな クオリティの高い写真が撮れちゃう、
じゃあいや今こう韓国で写真を撮るっていうの一番いいかもしれないですね。
いや絶対行ってほしくって、うん、でメイクもプロの方にぜひ任せてほしいです、うん、でねメイクは別料金なことが多くって、
うん、どのぐらいなんですかね。
割と高いんですよね。高いところだと5万ぐらいとかしたりするんですけど、
うんうんうん、
私が行ったところは10万ウォン1万円ぐらいで、
うんうん、
してもらって撮影の方が安くて5万ウォンぐらいから撮影できるのかな。
そっか、それだったら日本でもちゃんとした写真館で撮るぐらいな感じかな。
そうですね、はい、う
ん、
それより安いかもしれない、ね、うん、はい、これね松本さん男性もね、
あ、行けるんですか。
あ、そうなんですよ、結構男性でも行ってらっしゃる方いっぱいいて、
試したいな。
もうここぞっていう写真を撮りたい時とかは、うん、まあ、ね、人生の記念になるっていうか。
そうですよ ね。これ予約はどうなんですか、できるんですか。
予約は結構、うん、あのスタジオによるんですけれども、うん、インスタグラムのアカウントとか、うん、あの DM とかからできるところ多いので、ぜひぜひね、
じゃあ場合によってはね日本から予約していけるってこともあるんですね。
そうなんですよ、結構あるので、うん、写真館のお客さんも1割ぐらい日本人って、
あ、はい、多いんだ、
言ってて、なんか日本語も喋れる方いらっしゃったので全然そこら辺は安心していけるかなと思います。
はい、
はい、ぜひぜひそちらの方もチェックしてみてほしいんですけれども、ね、うん、X や Instagram でもこういった、韓国の最新情報だったり新大久保の情報を発信しておりますので、ぜひぜひそちらもチェックしていただきたいです。 K-POP 2+1 Where to find K-POP and K-Culture's newest
trends。 今回もお別れの時間となりました。さっきお話ししてたそのモーチーさんの美しく撮れたぞって写真、
はい、
これね皆さんも見たいですよね。
いやちょっと恥ずかしいけど、うん、見てほしいですね、うん、ここまでちょっと
自信、せっかくだからね、
自信作です、うん、めっちゃ自信作なんですけど、ぜひね見ていただけるっていう方は私のインスタグラムにアップしておりますの で、うん、はい、モーチーのインスタグラムチェックしていただければ嬉しいです。
はい、これもうさっき私も見てね、これはプロの女優さんっていう感じのね。
いや嬉しいです、
こんなに撮れるんだって本当僕も撮りたいなと思ったんでね。
私あれ何歳で死んでも遺影にするんで、うん、
それ本当そうなんですか、大丈夫ですか。
絶対します、絶対します、うん、それぐらいお気に入りの1枚を、
それぐらい自信作、
はい、それぐらいお気に入りの1枚が撮れました。
K-POP2 プラス1は新しいエピソードが毎週更新されます。楽天ミュージックほか各配信サービスでお聞きになれます。ぜひ毎週チェックしてみてください。ここまでのお相手は松本拓夫と
モーチーでした。
また来週。